皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月13日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は金の切れ目が政府の切れ目という話ですね。マイナンバーカードのですね、デタラメさっていうのは、はっきり言って、民間だったら絶対にありえないレベルの話なんだと思うんですね。役所って日本の政府ってそもそも結果をあまり問われない場所なんですよ。例えば予算と決算って言いまして、企業にとっては決算が一番大事ですよね。予算どんな立てたって決算どうなるかは全てでありますから、予算よりも決算を見てるんですが、政府って全く逆なんですね。予算が一番重要で、要するに金を配ったら、それで終わりなんですよ。金を配って、で決算は、その結果どうなったかってことですから、簡単に言えば領収書と報告書が出てれば、大体それで OK ですね。領収書と報告書で OK なん でそもそもの政策効果はどうなったかなんて、その報告書はいか何とでも書けるわけですから、要するに予算が熱心で決算が非常に不真面目っていうことはですね、政府は金を配る以外何の、意味もないということなんですね。ですからマイナンバーカードも全部同じなんですね、あれそういうシステムを作るときに金を配るわけですよ。何兆円の金でしょ。そこが大事でありまして、金配った後どんなシステムになるかっていうことは、はっきり言って二の次三の次の話なんじゃないですか。運と金のない時は話別ですよね。例えばその明治の初めに電信を引くとかですね、鉄道を引くとかいうのはね、これまともに動かなかったら日本はそれこそイギリスに借金の方で取られちゃうところでありましたから、そういう時は結構真面目にやるんですね。あとはやっぱり限られた資金で運営する時、その借金だね、例えば1963年ですか、64年か、東京オリンピックありましたね。あの時ですよね、あの時はやっぱりその、借金してましたから、世界銀行とかね、あの時代までは、昭和30年代まではやっぱり借金してるんで、やっぱりちゃんと結果出していかないと借金返せませんからね。だから真面目にやってたんだと思いますけども、昭和40年代後半以降かな、特にね、国債を発行して、しかもそれ借り換えができると借り換えができるってことは借金して返さないでいいってことですからね。そうするとこれこんないい話ないわけですよね。どんどん借金をして、で返さないでいいんだから、どんどん借金増やしていいわけですよね。そうするともうどんな結果になるかってのは二の次三の次で、やっぱりその金をばらまくっていうことが全てね。だから予算委員会がすごくにぎわって、決算委員会なんかですね、あまり誰も気にしないという、そういういびつな格好になってるわけですね。だからああいうのを見ると本当に金の切れ目は政府の切れ目だってことよくわかると思うんですよね。要するに永田町なんていうところは、霞ヶ関ってところは金のばらまきやってるとこじゃないですか。でそれに対して、経済界っていうのはキックバックを出すとこでしょ。例えばその政策があってね、政治家と役人がいて、政治家がいて役人連れてきて説明させると、そこに経済人がいると、経済人がそこにいてね、これはいい話ですね、経済界としても利益出るしやりたいと思いますって言うとですね、話成立で、その時はそこにいる政治家にキックバックが行くわけですね、経済界からね。そうやって金ぐるぐる回すだけの話ですよ。実際の仕事なんか、例えば大企業だったらみんな下請けに投げちゃうわけで、その役人や政治家と一緒にね話してる人たちが自分で汗に浸して額に汗して、仕事するなんてことはないわけでありますよね。でそういうのをこう依然としてやってるわけですよね。だからそれはめちゃくちゃになるのはね当然なわけでありますよ。だからマイナンバーカードはね、我々の生活に直接関係する部分が結構あるから、あれだけ大騒ぎになってるだけで、大体似たり寄ったりじゃないですか役所が政策を作ってですね、金ばらまいてですね、なんて言いますかね、これはうまくいったなんて話は まず聞かないですよね。要するにそんなこと誰も期待してないね。金もらって金を使うか貯めるかすればそれでいいってわけでしょ。公共事業でどっか道を作ると、それも要するに土地を買ってもらって、土地の権利者にまあ金が入れば彼らはみんな OK だし、で道路の工事やって、で工事業者に金が入ればで OK だし、その後車がどれぐらい通るかなんて話はまあ適当に報告書書いておけばいいわけですよね。だから誰も気にしないわけでありますよね。だから本当なんかその金を単にばらまいてるだけじゃないですか。しかもその金もですね、稼いでくるっていうか、国民からもらった血税っていうよりも国債発行してね、臨転機吸って作ってる金だから、最近それアメリカが金をこっちよこせって言ってきてるわけだよね。なんか日本人だっけ、そんなお前金くすってばらまいてお前いいじゃないかと、こっちもちょっとよこすよっていうのがアメリカの戦争屋で、だからあれですな、清和会内閣以降はこっち金よこせと、じゃあ安全保障だと、安全保障って名目でこっち金回せっていうことで、まあ日米同盟だとかへったくれだとか言ってるわけですね。あれもだから別に戦争の勝ち負けなんか関係ないですよね。だから今回まあアメリカも似たような感じがあったと思うんだな。90年代以降ですよね。アメリカはなんか90年代以降特に国防費ですよね。国防費はなんかそういう、なんつうのかな、その金ばらまきゃいいというようなところがまあ結構あるんじゃないかと思うんですね。で金ばらまきゃいいっていうことになるから、例えば武器作るでも何でもですね、まあ要するに金のための武器だわな。で要するにまあ F-35 でも何でも金ばらまくための武器でありますから、本当に役に立つかどうか二の次三の次ですよね。日本の公共事業でどっか山の中にね道通したりするんだと同じ話になってくるわけですね。でそれで適当にやってうまくいってると思ってたら、ロシアが出てきてガッツンとですね、あの原稿作らわしたと、続き作らわしたら思いっきりひっくり返っちゃったと。そんなバカな武器があるわけないだろうと、お前こんなもんクソの役にも立たんだろうってロシアに身をもってね示されちゃったのが今回のアメリカや NATO ですよね。もうこうなったらお手上げだよ。だってもともと真面目にクオリティ作る人なんかもう残っちゃいないもの。そんなバカらしいですね、金の分配だけやってる組織に誰がねまともに仕事できるやつがあんなとこにいるもんですか。あんなあまりにもバカらしくて、まともに仕事できる人なんかそんなところはもうとっくりまかしに去ってます。あんなどこだって世界中全部同じですよ。まともな人ってさ、そんなですねくだらないバカみたいなことはやりませんのでね。だから一旦なんかそういう、金をばらまくだけの組織になったら、あれ二度と立ち直らないんじゃないですかね。だから私はやっぱりもうこれね、あれ今日本で株が高いのはこれ選挙の最速相場でしょ。もう早く選挙にしろと、来週でしょ国会会期末って言ったら早く選挙しろと、内閣支持率は下がったけども株価は高いと、だからどんどん早く選挙やれと。選挙最速相場だよね。で選挙やってみれば今度はほらまたいろんなスキャンダルがおそらく出てきてですね、アメリカはどうせバイデン弾劾だろうから、まあ解散したらね、もうそれでもうゲームオーバーで最後ひっくり返っちゃうのシナリオになってんだろうと思うんですけども、ひっくり返るのが何でしょうかですね。要するに金をばらまくことしかできない連中だし、何かね意味あることをなすってことは別にできるわけでもないですから、このままいたって解散したって全部同じだと思うんですよね、あれ。もう要するにトランプたちは今のドルはもう廃止するつもりですから、で新しいデジタル金貨にしちゃって、でプーチンたちも同じだね、新しい通貨今やってますから、だからそんな今までのさ古い紙幣でね株価上がったとかなんか言ったって、ドルが高いとかって何の意味もないわけになりますよね。でそうなってくると、まあ、日本なんかもまあ、政府とか大企業っていうのは金ばらまいてるだけですから、実際仕事できない人たちが集まってますんで、やっぱりこれ金の切れ目はですね政府の切れ目で、金がなくなったら政府も動かなくなって大企業も動かなくなると、そしたらあとはまあ場所を問わず動ける人たち、実力ある人たちが四方八方からまあ湧き上がってきて次を作るという、まあ、そういう展開じゃないかなという思うんですね。なんかこういうのってなんとなく見てるとですね、日本の歴史の中だと北朝に対して南朝の天皇が出てくる雰囲気になんとなく似てる感じがするんですよね。日本って それこそ縄文時代まではですね、まあ、国内でのどかにやってたんですが、大陸からいろんな連中が入ってくるようになりますよね。ここからだからいろいろ厳しい進化の時代に入ってきて、で7世紀に律令制度って設けるじゃないですか。律令制度ってのをまあ設けたところから、天皇摂政関白っていう話になってきてね、いわゆる官僚制ができるわけですよ。で天皇ってのはなんかその官僚制度の中で次々生まれていきますよね。だもんで、それは藤原氏の横暴なんかも相当なもんでございますですね。だからまあいわゆる公家がですね、天皇と一体になってですね、で富をこう得てると、彼らだからそれこそ古代は荘園ですよね。だから自分で土地持ってたんですね、あれね。自分で財産持ってて、自分の財産で、そのしかもその財産というのは、その財産のもとは日本の民衆をですねこき使って、農業生産を上げていたわけですから、まあ、奴隷制度みたいなもんだよな、あれ。奈良時代、平安時代まではですね、だからその民衆を奴隷みたいにして金吸い上げて、それでまあ、 あの公家遊びやってたのがですね、平安時代までの皇室天皇家ですね。だから本当の意味での、 あの天皇の姿なんてもうないですよね。天智天皇を最後に言うのはないんじゃないですか。でそうなってきて、今度豊臣じゃないよ、源頼朝が出てきてね、ちょっと変わりますよね。守護地頭を置くようになって、さすがに公家の横暴もですね待った帰りになってきますよな。しかし源氏だって3代で終わっちゃうしで結局その後は後醍醐天皇が出てきて、いよいよ南朝型ですよね。とんでもないっつうんで、下から槍で突き上げるようにですね、この専制体制をぶっ壊していくわけですよね。武士とそれから公家たちの専制体制を下からひっくり返していくわけですよ。でこれがいわゆる南朝型ってなんだけども、まあこれも結局足利がですね、足利氏が北朝型についちゃいましたから、そのまま終わっちゃいましてですね。で最初の約束だと南朝と北朝で交互に天皇を出すってはずがですね、北朝がずっと出すことになっちゃいまして、しかもそれ伏見宮家だよね。伏見宮が出すことになりまして、だからずっと、だからもうそれ以降ですね、武家の時代って言ったって伏見宮のですね、まあ、天皇だ公家がですね上に座っちゃってですね、で富を吸い上げて、お寺ですな今度は。お寺がスポンサーですよ。寺から金吸い上げて、しかもね、徳川が寺をこう大事にするという持ちつ持たれつの関係だよね、あれね。ずっと上に座ってですね、富のなんて言いますかね、こう血を吸い続けてるわけだな。で明治維新の時はまあ、 長州から天皇連れてきますよね、あれね。でちょっと変えたかに見えるんだけども、いや、あれ大正天皇だ昭和天皇のお父さん一体誰なんですか、あれ。はっきり言って、あの垂れ目どっから来たの。明治天皇釣り目ですよ、あれ。大正天皇と昭和天皇、見事に垂れ目じゃないの、あれ。誰の子なの、はっきり言って。で結局だから、その明治天皇だって、あのお墓は伏見の桃山陵って言いますもんね、あれね。なんか伏見がつくのよ、どういうかさ、伏見がつくんだよね、あれ。あれね。でもしかしその伏見もさ、なんなことはないわよ。昭和の20年戦争終わった時に、真っ赤からみんなクビになっちゃうわけですよ。ね、皇族なんかみんなクビになっちゃうわけだよ。公家クビですよ、真っ赤から。伏見もクビですよ。で今度は、まあ、その次の皇太子、平成の天皇さんはやめたって言っちゃって、はい、退位じゃないですか。で終わっちゃったわけだな、あれな。だからこういう一連のを見てるとですね、所詮公家なんてものも金の切れ目が、まあ縁の切れ目でね、で一体何をしてきたのって話になってきますよね。だから本来の日本の天皇の姿と全然違うんじゃないの。なんかその権力上にクラゲみたいに漂っちゃってですね、右往左往しながらねやってんだけでしょ、あれ。だからこう本当に、まあ、儀式はやってんだろうけど、どこまで心がこもってると、どこまで真理があるかって全然別の話だよね。形と中身って全然別ですからね、あれ。どこまで真理があるのかって非常に疑わしいですよね、はっきり言って。なんかそういうふうなことやって、まあ上積みでね、クラゲみたいに漂ってるだけのものはもうなくなっちゃったじゃないですか。そうすると、まあ例えばバブル経済なんてものもね、金の切れ目が円の切れ目になりますしね。もちろんアメリカドルがね、これ紙くずになったら、これもこれでまた円の切れ目でしょう。次々と金の切れ目が円の切れ目になってくるっていうことになりますな。そうすると政府もですね、やっぱり これアメリカ連邦政府がそうだよね、これ金の切れ目が円の切れ目です。アメリカドル紙くずにされたら連邦政府もそれは終わりでしょうがな。でトランプたちはまあモンロー主義に戻るって言ってるわけですから、それは全然新しいアメリカで、それは今のなんかねイギリス主導の連邦政府とは全然違いますよね。あのバチカンだとかスイスだとか、ロンドンのシティだとかつながった連邦政府なんてものとは全然違うアメリカになってきますよね。でそのやっぱり一番の引き金が金でしょう。金が切れた、金が切れるっていうことですね。ここがやっぱり一番の引き金ですもんね。そうなってくると今の我々のこの時代っていうのは、古代のだからさっき言った律令制もそうだけど、ほとんど金だけで上の方は動いてんですね。何も仕事できない連中がなんか仕事したふりして上で金を動かして、なんかクレゲみたいに漂ってて下からこうねいろんなものを吸い上げてたという、そういう時代だったわけでしょ。まあだからそれがひっくり返るっていうことはですね、それ以前だから縄文時代みたいな世界なんでしょうな。特に誰かにこう吸い取られるわけでもなくて、平和共存でお互いに交易もしながらね、縄文時代で交易やってますから、交易もしながら平和に暮らしていくという、そこに戻るってことなんでしょうね。とてもいいことなんじゃないですか、それっていうのは。で今みたいなねインフラ一つ取ったってですね、これ金の切れ目がインフラの切れ目になっちゃいますからね。そらだっていろいろ寿命を考えたらね、建物だってコンクリの工作物だってそれどっかで作り変えないと終わっちゃいますもんね。自然をあまりにも大胆にこう改変しておりますから、その維持には金がかかりますもんね。でもこの金の時代が終わりだってそんな金なんかあるわけないし、全然違う工法で、それから住む場所はって何だってやっぱ自然の中にね無理なく住める場所に全部引っ越さないとダメだよね。今言ってみればものすごい金かけて、近代文明の推移を尽くしてですね、で国土、土地の改良とかやって、いろいろみんな住んでるだけの話で、これそういう金が切れてきたらそんなインフラなんかあっという間に持たなくなりますから、金かけないでも住むインフラに全部作り変えるべきですよね、それね。なんかあんまりそんな話みんなあまりやってなくてですね、これは最後大変なことなんて、流れるものが流れちゃってからほったて小屋から始まるんじゃないかというぐらい大変な状況なんじゃないですかね。でも何て言いますかね、こう惰性がついちゃっててね、その金で全部動くですね、何百年、千年、二千年ぐらい続いてるわけですから。ユダヤ人だってそうだよね、あれ旧約聖書にヨベルの年って言ってですね、50年に1回は借金も奴隷も全部チャラにしろって書いてあるんだよな。50年に1回はですね、借金も奴隷もチャラにしなきゃいけないってはっきり旧約聖書に書いてあるんですよ。でもギリシャローマ以降のユダヤ人だとかアングロサクソンの金貸しだとかそんなこと全くやってないじゃないですか。50年に1回借金をチャラにするか奴隷チャラにする、全然やってないじゃないですか。1000年2000年ずっと借金も奴隷も続けてんじゃないですか。明らかにこれ神の掟に反してますよね、あれ重大な犯罪じゃないですか。神の予言掟に反してですね、ずっとその借金だとかそれは奴隷を続けてら、ね、最後神の怒りに触れてですね全部ひっくり返ってもそれ何も文句言えないんじゃないですか、はっきり言って。分かってやってんのか分かんないでやってんのかよく知りませんけどね。そうなってくると金の切れ目が政府の切れ目で、だからディープステートなんかってその終わりだわね、あれ金の切れ目だからさ、金融機関だとそれ全部終わりよ。だから金の貸し方だって金利を取るとかね、そういうのを続けたいんであれば、旧約聖書に言う通り7年に一遍は安息の年で、でその7回目だから49とか50年目には全部チャラにすると、それに戻るしかないでしょうね。それぐらいなら、いわゆる神の掟だから、それぐらいでなんかやっときゃ、リセットかけてきゃ、大体なんとかなんじゃないですかね。すごい世の中ですよね。でもこういうふうに考えてくるとですね、なんかこの我々の文明ってすごくなんかお粗末だよね。とにかく金で全部動いちゃって中身関係ないんだと。で金で別に幸せになってるには見えなくて、大体なんか財産持ってる人ってその悩み深い人多いよね。ほんと財産なんてさ、下手に持ってるとさ、悩み深いばっかで、ほんと大変だよね。だからなんか、一生なんか、代々ね、悩みをずっと抱えながら生きるみたいなことって結構あるじゃないですか。あれもだから良し悪しよね、たくさん金持ってるっていうのも。 後が大変ですよ。でまたこれ何にもないと本当大変ですからね。だからまあこれ運と思ってる人と何にもない人と、ね、格差広がっちゃって、要するに金が起こす問題なんてあまりにもひどすぎますわな。まあでもなんかそろそろこれ終わりってことはなかなか大したもんで、やっぱりこれ時来たりってことなんですかな。近代文明もそろそろ行き着くも行き着いて、物質文明も行き着くところまで行き着いたと、だからこれ終わりにできるんだと私はそういうふうに思うんですね。行くとこまで行ったから終わりにできるんだと、まあそういう意味では次を作ることが大事なんでしょうね。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、金の切れ目が政府の切れ目ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。